れ様です。改めましてメルマガのご登録をいただきましてありがとうございます。今回ね、素敵なご縁となりましたこと、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。私は改めて、自己紹介をさせていただきたいと思うんですが、磯見まさみと申します。 SNS なんかではまさみということで発信をしております。最近ね、私の働き方としましては、肩書きをね、あえて、出しておりません。というと、なんでかっていうとね、いろんなね、働き方があると思うんですが、実際ね、何をしているのかなっていうふうにね、SNS なんかもちょっといろいろ発信しているものなので、分かんなくなってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っています。本来はね、一つのテーマをね、発信していくのが一番分かりやすいとは思っているんですが、最近ね、2つちょっとアカウントを持ちまして、子育て、応援事業のね、方と、私自身の実際、そうですね、ビジネスをやっている方向けの発信ということで、実際のプライベートからを通した学びを発信していきたいなっていうふうに分けてね、考えております。少しずつね、移行していくので、まだね、ちょっと2つダブったような形で表示はされていると思うんですが、ちょっとね、その点について細かくお話ししていきたいなっていうふうに思っています。私がこれまでね、携わってきた仕事をね、すべて実は生かして、私自身でもあるので、それがね、必要な方にご提供できるようなね、働き方をしたいなというふうに思っております。それが何かというとね、一つずつちょっと説明をさせていただきたいと思うんですが、これをね、文章にしてしまうとすごく長くなってしまうので、音声に、撮らせていただきました。まずね、最初私がフレッシュマンとしてね、働き始めたのが20歳の頃なんですけど、私短期大学を卒業しましてね、20歳から働き始めているんですけれども、その時はね、超氷河期と言われている時代で、それがね、最初に働き始めたのが、そこで何を学んだかっていうと、時間管理だったりホスピタリティを身につけた場所だったんですよね。それが、大手の、保険会社の外交貨物保険の会社だったんですが、そこはね、損保会社なんですけれども、人のね、保険だったり、私は外交貨物輸出輸入の保険を担当する部署でいました。最初は子会社だったんですけれども、そこでね、証券を作成するチームにおりました。女のね、園で、本当女性ばかりの職場でいたんですけれども、そこからね、2年目でもうチームリーダーなんかをさせていただいたりとかして、それぐらい入れ替わりがね、激しい場所でもありました。そして、そうですね、2年半ぐらいになった頃に、私もね、ちょっとここにずっといるのもなっていうふうに思った矢先だったんですが、その時のね、上司が私をね、推薦してくださって、親会社ですね。親会社に出向という形でね、営業アシスタントに行きました。でそこでは、親会社の研修を受けてない状態の人間がね、行くものなので、それはそれはね、たくさん恥をかきながら学んできたなっていうのを振り返ります。言葉遣いはアルバイトをね、学生の頃してきたので、分かってはいながらも、やっぱりその男性に対するね、話し方だったり、それは同期のね、同期と言われる男性に対しても、何々くんじゃなくて何々さんって呼んだ方がいいよなんていう風にね、先輩に教えてもらったりとか、やっぱりその男性女性のね、まだそうですね、その頃も平等とは言いながらもやっぱりその男性を立てていく、やっぱ男性が働きやすくするっていうのがね、やっぱアシスタントとして、姿勢として大切だっていうのをね、教わったような気がしますね。確かにその3って呼ばれた方が 雰囲気がね良かったりしたのかなと思いますけれども、そういったことを一つ一つにおいてもね、やっぱりその教えてもらえたことに、あの時は、20歳だったのね、20歳じゃないな、あの時移動したのは23の時ですね。その時も恥ずかしいというよりもそういうものなんだっていうふうにね、記憶した時だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、それぐらいその仕事のね向き合い方の基盤ができた時期でもありました。そして、2番目なんですけれどもね、2番目は決断力だったり行動力なんですけれども、もともと割とあったのかなと思うんですけどね、それはなぜかっていうと、そこもちょっと長くなってしまうのでね、なんかの折にお話をしたいなっていうふうに思いますが、本当これはね、やらない後悔よりやって後悔した方がいいなっていう信念でいました。これはね何かというと、ワーキングホリデーに渡航したんですよね。ワーキングホリデーで渡航しました。オーストラリアに約1年間行ったんですけれども、それがその保険会社をね、合計で6年半勤め上げた後に、辞めてね渡航したんですけれども、それもねその時には周りの人からもね、その会社がね合併した時期だったんですよ。大きな会社が合併する時期で、合併したばかりで、出向から転籍になって親会社のお給料をいただくっていうことで、すごくありがたい、状況ではあったんですけれども、お金がね非常に、変わったんですよね。子会社の出向っていう立場から親会社の人間になったので、非常に金額は変わったんですよね。それで親戚はねとかね、周りの友人とかはもったいないんじゃないのなんていうね話もあったんですけれども、母だけはね、そういうことは言わずに私のやりたいことを応援してくれたなっていう思い出もありますね。そういった状況で、自分のね、貯めてきたお金でねワーキングホリデーに行くという決断をして、出発をしたんですけれども、1年でね帰ってきまして、そこではイタリアのお友達だったり、さまざま思い出もありながら、異文化コミュニケーションだったり、そうですね、親のありがたみもそこで学びましたし、あと日本の素晴らしさもそこで学びましたよね。日本のそのホスピタリティの素晴らしさだったり、航空会社一つに関してもやっぱりその客室乗務員の対応だったりとかね、日本って本当素晴らしいんだなっていうのを初めてねそうやって長い期間日本を出て、感じたことの一つでしたね。そして3番目は、教育現場でね、高校生、留学生、学生の対応から傾聴力を磨くということを経験しました。これは悩み相談からね入学相談まで、いたんですけれども、そこにはね短期大学っていうところで広報室におりました。約3年間いたんですが、そのね在学中に学生対応をしながらね、オープンキャンパスとかだったりとかねして高校生留学生の対応をしながらなんですけれども、やっぱりいろんなその子どもたちと話をしながら、やっぱり悩みの相談も受けていながらね、感じたことはやっぱり自分のその知識の足りなさだったりとか、あと心理学とかね教育学がそこで学びたいと思ったんですよね。そこで私は通信教育でね、在職中に通信教育で大学3年生になったんですね。編入学をしまして、短期大学卒業なので編入学で大学3年生をやったんです。そして、在職、両立しながら、土日はねスクーリング行ったりとかね、夏休みもねスクーリング をするためにね夏休みを活用したりとか、あと土日はレポートをね、金曜日の夜からレポートを書くと決めてね、もうこれも計画性を立ててねやりましたよね。あの時もやっぱすごいその逆算で、やってきたなっていう記憶がありますね。本当2年間で必ず卒業すると決めて、 カリキュラム全部そのレポートを出さなくちゃいけないもの、テストをパスしなくちゃいけないものを全てそのエクセルで表にまとめて、一つずつチェックをしていくという作業をしてったっていうところなんですよね。だから見える化をしていったんですよね。だからそういった意味でも、そういった見える化で計画性、逆算をしてきたことで、無事に2年間で卒業をして、学生にもね、そういった意味でも自分が学んだことをまあ還元できたのかなっていうふうに思いますね。ある意味その学びもそうなんですけれども、レポートを通して日頃その時にね、学生対応で話を聞きながら、自分がその疑問に思っていたりとか、その勤めていた短期大学に対しての、ちょっとね、不信感じゃないですけれども、そこでやっぱり違和感があったことなどね、教育論を含めた上で、アウトプットする場所としてもね、レポートはね、大いに活用したなっていうふうに思いますね。やっぱりそのカウンセラーの方もそうですけれども、私はまあもちろんね、カウンセラーではないですが、人の話をまあ傾聴していく上でね、やっぱそこアウトプットしていかないと、自分がやっぱり循環していかないっていうことがね、あるので、それを私の場合はレポートの中で、ね、出していったのかなっていうのをね、思い出しますね。はい、そして4つ目ですね。これは大学その編入学してね、通信教育で学んだ教育学部でもあるので、教育学だったりとか、あと社会教育主事っていうのも学んだので、それを生かすためにね、短期大学は卒業とともに、結婚をする前だったんですけど、そうですね、3年間で退職をしたので、その後社会教育主事を生かすために公民館で短期間の、ね、臨時職員を経験しました。でそこでは講座の作成をしたりとか、その、ね、市民の対応をしたんですけれども、そうですね、提供していく、ね、講座作りだったり、市民の対応はその公民館を、ね、活用するコミュニティの人たちとの対応だったりとかなんですけれどもね、なかなかやっぱり自治体というのは新しい風をなかなか入れづらいっていうところもあって、私は本当好奇心旺盛なので、こういったことはどうですか、言ったことはどうですかとかって言ってね、意見は言うんですけれども、なかなかそれが通りづらいっていうこともあって、とってもね、歯がゆい経験をしたなっていうところではあったんですけれども、何よりね、そこで私はこれ大変だなっていうふうに思ったのは、メンタルでね、体調を崩されている方が多くって、で休職している、ね、人の多さにすごく衝撃的だったんですよね。そういった意味でも、私はそのピンチヒッターじゃないですけれども、臨時職員で、私はそこに入ったっていうところではあったんですが、本当にそうですよね、言いたいことが言えないことが一番のストレスになることがね、改めてそういう方たちの状況を目の当たりにして、自分もね、言いたいことは言ったんだけれども、それが通らない歯がゆさっていうのも相まって、エネルギーがね、そがれる空気感だったりとかも体感したっていうのと、あとね、仕事のスタイルなんかもやっぱ価値観の違いも様々ありましたので、そういった意味でもね、長くいらっしゃる方たち、本当尊敬しましたよね。そういったその何でしょうね、いろんな、ご意見があるんでしょうが、そういう方たちが多い中ね、自治体の中にもやっぱカウンセラーをね、配置する必要が本当あるんじゃないかなっていうね、ことを改めてね、ああいうその時にもね、非常に感じたことの一つだったんですよね。はい。で短期間ではあったんですけれども、人間のね、生きづらさも感じている人のね、表情だったりとか、本当体験をして、いい勉強にもそこでなりましたね。はい。そして、5番目ですけれども、その後、短期間だったので、その公民館も後にしたんですが、その後結婚をしましてね、 中学校の特別支援学級の特別支援員としても経験をしました。それはまあ期間限定での、そこもね在籍だったんですけれども、そこで学んだのはね、子どもたちからまあ日々の習慣化の重要性ですよね。そういったその子たちはまあ特別支援学級っていうところでもあるので、自閉症の子だったりとか、はい、発達障害のね子どもたちだったんですが、非常にその学校生活の中で習慣化にしていることで、訓練ですよね、ある意味ね。あと人間のその可能性だったり、その子の特性を生かした上で、何が得意なのかっていうのをね、先生たちがアシストして、本当にね楽しい学校生活をしていた子どもたちを見てね、非常に学ぶことが多かったですよね。そして何より一つ一つ一生懸命取り組んでいる姿に本当感動とね胸を打たれたっていうところもありましたね。はい、あともう合唱コンクールとかね、私歌を歌うのが小学校の時合唱クラブとか入ってたこともあって、歌はねいろいろ知ってはいたのでね、非常に子どもたちの歌声も心打たれて、本当子どもたちがね大好きになったんですよね。はい、本当そこはね退職するのがすごく悲しくってね、寂しくってね泣いた記憶がありますよね。はい、そして6番目ですけれども、ここでね今のメインとなる仕事にもなるんですけれども、お部屋のねお片付け、空間を快適に過ごすためのご提案ということで、出産後にね整理収納アドバイザーとして、資格を取りながらやりまして、7年ほど経ちます。そして、7番目が子育てママと2歳までのねサポートを自治体の子育て応援事業に携わって6年目になります。ここは6年目になるサポートではあるんですけれども、私は主に、ママたちのね、サポートをしていく上で赤ちゃんのお世話をさせてもらっています。そして今年からは一人親家庭支援事業もプラスされましたね。はい、でお片付けのね6番目のお片付けの事業は定期のねお客様がおりますので、定期をメインにしております。そして新規はご紹介いただいた方のみ対応させていただいておりまして、今は積極的に新規を募集していない状態です。っていうのが、その子育て応援事業だったりとかね、あと応援グッズなんかの作成にも力を注いでおります。これは最近なんですけれどもね、昨年お片付けにまつわるね本を作成しました。これは一人ではなくてね、ご縁あった方に協力をしてもらって、作成することができました。そして、今年になってね、ママたちと携わる中、子どもたちと携わる中、やっぱりハグだったりタッチをすることでね、心がどれだけその癒されるのか、幸せホルモンが出るのかっていうのを改めて身をもってね体感したことを、これをなんとか形にできないか、ママたちにぜひ手に取ってもらえないか、もらえる形にできないかなと思って、これもねご縁あった方にね協力してもらって、作成する形になりました。そして、それにまつわる応援ソングなんですけれども、この応援ソングがねまた本当にいい、音楽になりまして、これもね本当に音楽療法士でもあるいうね仲間に作ってもらいまして、親子のね愛情を歌った歌なんですけど、一息できるようなねピアノだったりウクレレだったり行進曲バージョン、もう3パターンね、もう本当欲張ってね作ってもらいまして、で歌詞に関しては私が日頃を感じる言葉だったりとか、子どもたちから いただいたね、言葉だったりとか、はい、私が日頃子どもたちに声かけをしている、言葉をね使って歌詞にしてもらったんですよね。はい、これもね実は販売をスタートしておりますので、教育現場の方にもねぜひ、受け取っていただきたいなっていう気持ちでいっぱいでいます。はい、そしてね、9番目これが最後になるんですけれども、自分と向き合うワークということでね、これ本当に自治体にも講座としてね提案をしておりますが、まあ、過去の自分がね一番の味方であって、実は教科書でもあるんですよね。いろんなその私もノウハウを詰め込んできましたけれども、結局のところ自分を分かっていないと、自分の過去からね掘り出していかないと、原点にね立ち返って見ないとやっぱりその進めないことが私自身もやっと分かりまして、まあ、これがねコーチングっていうのも学んできたことも大きなことだったなっていうところでもあるんですけれども、まさにねコーチング事業は、コーチングっていうのはね自分の過去にもアプローチをして、あるものにフォーカスをしていくという作業になっていくので、ここがね本当に皆さんに、向き合ってほしいワークだなっていうところで、ここがねなんでいいのかっていうと、自分をまあねぎらう作業でもあるんですよね。よく頑張ってきた、私ここまで本当に頑張ってきたなってねぎらうこと、そして自分を育ててくれた両親から携わってきた環境と、あと出会ってきた人たちに感謝をする時間にもなるんですよね。はい、人間はまあ一人じゃ生きていけないっていうところでね、どれだけ、本当人のありがたさ、本当ぬくもりだったりとかね、人との関わりで自分の価値観ができたとか、思考の癖ができたとか、そういった意味でも自分自身が進化していくために、変わっていくためには、やっぱ自分自身が教科書であるっていうことをね、皆さんに知っていただきたいというね、ワークを今講座としてもねスタートしております。はい、いろんな意味でねこういった私自身すべてを合算して、今までの私のすべてをね合わせた上で、必要なことを必要な方に提供していくようなねサービスを今後もね幅広く伝えていきたいなっていうふうに思っています。はい、何か質問があればねぜひ、個別でご相談お話しいただけたらと思います。はい、気軽にね言っていただけると嬉しいです。はい、それでは長くなりましたが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。